野遊び夫婦の野遊びラジオ、このラジオでは、キャンプ民泊を開業するために
違う、
あれ、あ、違う、
自然の中で、
あ、そうか、自然の中で、遊ぶように暮らすことを目標にした夫婦がキャンプ民泊開業までの道のりを、現在進行形でお届けします。
はい、言えました。
間違えました、すいません。
こんばんは。
はい、こんばんは。今日僕がこれオープニング喋ってるのはあれでしょ、あなたが鼻が詰まりすぎて、
そうなんです、
ね、喋るのが辛いっていう。
鼻が詰まりすぎてて花粉です。
花粉なんだよね。
はい、
今日は、森林公園に行ってきた、ちょっとイベント、アウトドアのイベントに行ってきたので、その話と、キャンプ民泊ちょっと、掃除したりしてきたので、その話をしていきたいなと思います。
はい、
はい。
はい、
はい、
ということで、
はい、
キャンプ民泊の掃除をしてきた帰りの車の中で今収録をしてるんですけども。
そうですね、
大変だったね。
いや、大変っちゃ大変ですけどでもね、なんかうちのそこの物件のところに生えてる草っていうのはちょっと特殊っていうか、なんかストローみたいな素材で、うん、手でスパスパ抜けちゃうんですよ。
あ、そうだね。
そうそうそうそう。で、それなんかすごい竹付けに良さそうだから抜きながら、ちょっと一つに束ねてるっていうのをやりながらってやってたら、あっという間に日が暮れちゃくれちゃったね。
草刈り機を買ったんだけど、
そうそう、手で抜いてるって
まだそれはあんまり出番はない。
一切使ってないもんね、
この後だよね、うん、多分
使うかもしんないけど。いや、でも本当ね、この前一回ちょっと使ってみたけどさ、うん、草刈り機初めて人生で、
うん、
怖いね。
ああ
、
怖かった。
うなってた、
う
わーんみたいなんで。これは
あれ本当にね、死んじゃうからね、下手に扱うと
ね。気をつけてちょっと扱おうと思ってて、
来週の日曜日、あ、土日に初めてお客さんというか、あの知り合いが泊まりに来るので、それまでになんとかちょっと形にというかね。
大丈夫ですか、
勝ちないと形にというか、まあ
大丈夫ですか、
ね、泊まれるようにしないとなっていうので、
はいはい、
今急ピッチでやってるところです。
急ピッチでやってます、
はい、
本当にもう。
で、今日の午前中に、あの森林公園でやっているハッピースプリングパークというイベントに行ってきました。
ハッピースプリングパーク、
はい、
はあ、はあ、はい、
もう結構長くやってるアウトドアのイベントだそうで、私たちは初めて行ったんですけど、
はいはい、まあスポーツオーソリティさんの、まあ、ブース回ったりとか、あとちょっと僕らが買ったやつがあって、あのなんか知ってます皆さん、あの袋みたいでっかいビニール袋に空気入れて椅子になるっていうか、ベンチみたいになるようなやつが売ってたんですけど、うんうん、それを結構安くで買えたんで嬉しくなって2個買っちゃって、
うん、
というのとかやってたりとか、
はい、
まあ、あとちょっと知り合いの知り合いのコーヒー屋さんとか巡ったりしたんですけど、まあ、メインはやっぱりあれですよね、プラネタリウムテント。
はい、
これすごかったですね、
うん、プラネタリウムテントは180度の全方向に100万個の美しい星空を作り出すことができるっていう、
はい、そうなんですよね。
で
ロゴスのデカゴンっていう20人ぐらい寝れる大きいテントをオリジナルで改造して、その遮光性が高い布に張り替えて全部、
うん、
でそのテントの内側にプラネタリウムをこう映し出すっていうのがプラネタリウムテントなんです、ざっくり言うと。
そうそう、しかもこうドーム型で半円だから、もう本当にプラネタリウムにすごく適しているんだよね。
そうそうそう、
だからバッテリーをつないでプラネタリウムを投影するすごくいい機械みたいなのを持ち込んで、
うんうんうんうん、
でテントを暗くすると真っ暗なので、もう本当に昼間なのに星空みたいな感じで、まあ、プラネタリウムテント楽しみだねっていう感じで行ったんですけど、もう想像をはるかに超える星空でしたね。
下手したらっていうかあれだよね、普通にやっぱ自分たちで普段見れない星空を見れるっていうのがあれ売りで、あの天の川を見ることってものすごい難しいっていう説明を最初に受けたんだよね。限られた気象条件だったりとか、家の光がなかったりとか、
うん、
月の光もないっていうの
うん、
その条件が重なってないと綺麗に天の川って見れないんですよっていう前提で、
う
でもそのもうドームの中ではもうめちゃくちゃ綺麗な窓側がもうパーンと映し出されているっていう、
うんうんうんうん、
でしかもその土地の今回だと東松山の夜空を映し出してくれてるっていうのがまたねいいんですよね。でなんかあれ普通にやっぱ星空見るのもいいんだけども、ああやってこう綺麗なこう星空を見せられるとなんか自然って大事だなとか思わなかった心が洗われたよね。
そうだね、いやあれはすごい、
地球やっぱこんな綺麗なんだっていうのを改めて思い知らされたよね。あれは
なんか人の目で見るのと実際にある星の数はもう全然違うっていう説明も受けたんだけど、これでもかってこう100万個の星が見れますっていう歌い文句で、
うんうんうん、
へーって思ってたけど、これかーみたいな。
そう、
これは絶対チャンスがあったら見てほしいね。
見てほしいし、でもうちょっと紹介したいって言って、やっぱこれを作ったのその人、
うん、
それを考えて自分でオリジナルに作っちゃった人が、まあ、いるんですけど、
はい、
猪俣さんですよね、うん、あのカメラマン、本業カメラマンさん、
フォトグラファーの猪俣慎吾さんっていう方で、あの小石優香さんとプロキャンパーのサクポンと一緒にウィズキャンプっていうキャンプのユニットを組んでいらっしゃる方で、そうなんかすごくこう道具もいろいろ持ってて、自分でも言ってたけど凝り性みたいな感じで、なんかこだわったらすごく突き抜けちゃうっていうやつなんだけど、うん、星のソムリエっていう
ね
あの資格なのかな、
うーん、ね、
もう星のに詳しいっていう資格も持っていて、キャンプも昔から大好き でプラネタリウムテントでできたらいいんじゃないかっていう、あの天気が悪い日も星が見えるし、そのプラネタリウムだけで満足してほしいんじゃなくて、そこで天の川ってこんなに綺麗なんだっていうのを見たら実際に、
うんうん、自分でも
そう見に行ってほしいっていう思いが
あるっていう、
そう、もう
その情熱からだって自分で布買って全部貼ってるからね。
いやもう5ヶ月かかったんですかね
全部その元々あるテントの布の部分一回全部引っぺがして それに合わせて遮光性の高い布をつけてるわけよ、オリジナルで
型紙をね、と全部取って自分でミシンで塗ったって、
すごい情熱だよね、それは。
いやもうね、青も言ってたけどこれはやる価値あるくらいのね、
あるある、そうそう、
素晴らしさだったからね。
なんか学校の授業とかもね、なんか昔なんか変な円盤みたいのくるくる回して、うんうんうん、これは何座みたいな、
うん、
冬はこれがなんちゃらの大三角っていう、
うん、
あれなんであれ三角にこだわるんだろうね、いつもそこがいつも決まらないけど
ダイヤモンド
が三角にすごいこだわるよね。
そうだから、うん、しかもそのテント、プラネタリウムテントは寝っ転がりながら見るっていう、めっちゃピーピー
してる。あ、そうそうそう、バック入ってるからこれ、うん、
寝っ転がりながら見るっていう。
そうですね、
でしかも心地よい音楽と、
そうそうそう、
すごい星空と、あと猪俣さんの解説、うん、それもいい声なんだよね、猪俣さんがね。
そうなんですよね
でもすごい、もうずっと見てたかったもんね、
あれね。ぜひ皆さん体験、どっかで多分猪俣さんいろんなところでイベントしてるんで、
うんうんうんうん、
絶対体験した方がいい、あれは。
いや本当に、
あ、
子供がにも見てほしいね。
ね、子供に見てほしい。
実は今回私のお母さんも来ていて一緒に見たんですけど、
川の字で寝てたからね。
川の字
で、うん、エリコお母さん僕で川の字で寝てたから
そうそう、でもこれ子供の時に見てたら人生変わったよねみたいな話をした。
うん、本当、うん、あとお母さんすごいなんか目離してる隙に田中健さんとすげえ熱い握手してたけど
そうそう、今回のイベント田中健さんがバーベキュー教室みたいなのやってて、まあ、それお母さんはそう田中健さんの三つ星キャンプっていう番組をよく見てるから、
うん、
ファンなので誘ったんですけど、
プラネタリウム出てもう顔開けた瞬間にもうあれもう握手してるみたいな
そうそうそうそうそう、バーベキュー教室ちょっと見れなかったからちょっと申し訳なかったんだけど、
ああ、まあまあまあそんなね、
うん、
いや結構楽しかったね、
楽しいイベントでしたね。
うんうん、あの時川町からあると車で20分ぐらいで行けたんで。
そうだね、
うん、
東京からもまあ1時間半くらいかな。
うんうん、そうですね、
森林公園で、はい、多分来年もあると思うのでちょっと分かんないですけど、うん、あのもしよかったら行ってみてください。
はい。 はい、ということで、
はい、
これ一回言うともう温泉挟んでますよねっさっきの切ってから一回温泉入っちゃってますけどね。
そうで、温泉入って家帰ってきました。
はい、ちょっとまったりしちゃいましたけど、
はい、
改めて今回のプラネタリウムテント見てみて、
うん、
やっぱこう組み合わせの可能性ってすごいなって思いましたね。まだまだ外遊びって工夫できるなって思いました。だってさ、テントでプラネタリウムなんて思わないけどさ、実際やってみてもらこう見せられるとすごい感動したから、なんか工夫の余地っていうかね、やられてないアイディアっていうのはいっぱいあるんだろうなと思ったんで、なんかすごい刺激を受けた。
そうだね。
なんかああやってアイデアをこう実行して、
うん、
自分がこう信じてね、これがいいんだっていうので、ね、でもやってる姿にすごいやっぱりこう刺激をもらえたんで、キャンプ民泊でもいろんなねこうアイデア出して、
うん、
お客さんに楽しんでもらえるようなね、特に
そうだね、
サービスとかも考えていきたいなって改めて思ったんで、
うん、
すごくねいい刺激を受けた本当イベントでしたね。はい、
そうですね。と猪俣さんのすごいなと思ったのは、その情熱の傾け方とお客さんを楽しませたいっていう思いだったよね。
うん、確かに確かにそうだね。たまに自分たちもなんかこうお客さんを楽しませたいっていうのを忘れちゃう時っていうか、自分たちのやっぱりこう都合を優先しちゃう時が
ある
、よねっていう話をちょっとこの前にしてて、
うん、
やっぱり、まあ、まずお客さんに楽しんでもらうことは大事だろうっていうのを常にこう立ち止まってね思い返していかなきゃいけないなっていうのはね、最近なんかよく思うね。
うん、
うんうん、特にこう自分たちがキャンプ民泊っていうのをこれから始めるときに、やっぱ自分たち都合になりがちなんで、
そう、
ね、あの切羽詰まってるとねこっちの都合を優先したくなっちゃうんですけど、
うん、
まあ、常にお客様のニーズとかっていうのをちゃんとね忘れないように、
うん、
なんかいろいろと考えていきたいとは思ってます。
はい、
はい、またね来週もうちたちなんか急に関西になっちゃってすみません。キャンプ民泊の引き続きね、
はい、
いろいろ準備してますんで、またその経過を報告したいと思います。
はい、
はい、じゃあ皆さん、それではおやすみなさい
おやすみなさい。